ずっとですね、お話ししてきてます。そして、プリントをご覧いただきたいんですが、神のご計画、オイコノミアということでですね、神の、いわゆる計画、これは家庭の中における、廃材である、ご自分の富を、我々に委ね、ね、そしてそれを忠実に管理せよ、用いよ、そしてそれを増やせというのが、神のオイコノミア。オイコノミアというギリシャ語はエコノミーですね。要するに経済学の意味です。ですから今神は経営を行っている。で、その資本金を私たちにですね、もうすでにくださっているんです。で、今ライブドアが問題になりまして、よくやってましたね、あれだけ悪いことね。それで選挙に出てですね、あれ非常に巧妙にですね、お金をね、要するにね、何も生産していない、何もですね、物を作っていないのに、ただ株価を釣り上げて、その差益をですね、自分の会社へ流している。投資組合手を作ってね。で、しかもですね、その、株で集めたお金っていうのは、貸借対照表で言いますと、資本金のところにですね、要するに、勘定されるんです。ところが、それをね、損益計算書の利益に計上してるんですよ。詐欺です。ね、何も利益上げていないのにですよ、利益が上がっているかのように装っていた。ですから、粉飾決算を行っていたんです。そして、見かけだけでかくしてね、で、時価総額が7000億でしょ。600万の資本金から始めてですね、7000億にした。それはどういうことかというと、株価の値段上げればいいんです。と、株価の値段かける発行株式数で時価総額が出てきます。だけど、実質的な何もないんですよ。何もないんです。ね、貸借対照表で言うと、この左側に資産の部っていうのが来るんですが、ここ何もないんです。実質的な何か価値を生み出してもいないのに、水ぶくれしていた。水ぶれくれしている。ね。非常に巧妙な、方法でもって大きくしていた。で、実は神は、ある意味で宇宙的にですね、経営を行っているんです。で、私たちに資本金をもうくださっているわけ。これをもって商売せよ。資本金って何？1タラントですね。最低でも私たちは1タラントもらってるんでしょ？これお話ししましたね。1タラントっていうのはどういう額でした？ 1 タラントっていうのはどういう額でした？覚えてます？ 1 タラント、私なんかどうせ1タラントしかないんですとか言ってね。もう5タラント、10タラントの人には叶いません。私は1タラントの器にすぎません。1タラントっていくら？年収にして20年分でしょ？わかります？当時の価値にして今の価値とね、比較すれば20年分の年収に相当するんですよ。それを僕らはもう資本金としてもらっている。その資本金を用いて価値を増やせと言っている。じゃあその価値を増やすっていうのは何？ホリエモンさんみたいにね、株価だけ値段上げるわけ？教会の名前を上げてね、でかい礼拝堂を作ってね、有名なね、日本キリスト教の有名な教会、なんかそういうものをどんどんどんどんこう立て上げるわけ。これは粉飾決算です。我々が増やすものは何？教会の成長って何ですか？人数が増えること。もちろんそれも伴うでしょうけれども、一番何が大事なわけ？命の成長です。ですから私たちは、キリストからもらった資本金、これは神の国の種ですよね。種がまかれた。その種に神は水を注ぎ、お互いに水を注ぎ、そして御言葉の養分をね、与えるときに、その種は夜寝ていても育つ。そしてそれが、10倍、30倍、60倍、100倍と育ってくると。この命を育てるのが、このエコノミーなんです。だから見かけ上のね、でかさだとか、そういうものを誇るんではないんです。内実。その実質は何？命です。これはキリストです。ですから私たちがキリストをもらった、そのキリストを今度自分の中に増やしていく。これが我々の経営学なんですよ。ね。これ間違えないでください。それで、 この幕屋建造の順序で今、丸一っていうのがありますね。で、ずっとこう、出エジプト記の、に沿って話してきました。で、前回は、祭司のところまでお話ししたんです。ね。で、祭司の服、で、裸の恥を見られないようにせよと、私たちが自己主張してね、自分の何かをやれば、それはみっともないんですよというお話をした。ね。我々は、その祭司服を着て、自分の裸を見られないようにしている。そして、この祭司の後ですね、認職が出てくるんです。祭司として認職される。ね。性別され、そして油を注がれて、ね。ここのところに入る前に、一つ今日、お話ししておきたいのは、13番。現代における祭司の務めということで、少しお話をしておきたい。で、我々は、ね、いいですか、前回も言いました。一人一人が祭司であるという自覚を持ってるかどうかです。だから私がここで何かを仕切るんではなくて、そうじゃない、皆さんがここに集まってきて、主よと心を向かったその一つになったところに臨在がふっと来るんです。で、はっきり言って、音楽があろうとなかろうと関係ないんですよ。シーンとしてる中で、主に向かっていけばそこに主の臨在がある。ね。で、何かそのね、形ができてくるのは良くないということを言いました。私たちは、この主の臨在に浸っていることがポイント。そのために方法ではない。何が大事かって、僕らの心がどこに向かっているかが鍵なんだ。この心があっちこっちあっちこっち向かってたら、絶対そこに主の臨在はない。自分を主張していたらそこに絶対ない。だから、少なくともですよ、この時間だけは自分を下ろす。そしてその降りた時にそこに主がスッとこう触れてくださる。ね。日頃はもういいです。うち行ったら自分の旦那にあなた何よ、あーんとね、主張してください。お互いにどんどんやってみてください。ね。家庭の中はますます、えらいことになってきますけど。しかし、ここでは主に対して下ろすんです、すべてを。全部を下ろしたときに主が触れる。そしてその問題、個々の問題は全部主が顧みて、ね。そして我々が満足求めなくたって満足しちゃう。求めたら逆ですよ。得ようとすればそれは飛んでちゃいます。ですから私たちは何をするか、ね。心をここで下ろすということ。自分を下ろすということが鍵。少なくともこの時間はそれが必要なんです。ね。セルフレス。自分。そして今、現代はね、どういう時代か。ここに書いておきました。セルフオブセッションと言います。オブセッションというのは、疲れるということ。頭の中に絶えずそればっかしがですね、満ち溢れている。これをオブセッションと言います。で、脅迫神経症の人ね、手が、なんかバイキンで汚いんじゃないか。いつも不安で手を洗って洗って、もう一日中洗ってもね、気が済まない。こういうのをオブセッションと言います。ね。そのオブセッション。で、何が今、世の中、あるいは教会もそうです。このオブセッションになっているかと言いますと、セルフです。自分。私。ね。私が私の私は。これがオブセッションになっている。そして、すべての価値基準が、自分がすべての価値基準になってしまう。ね。例えばね、人間を判断するのもね、私なんかもうクソミソ言われますよ。もう大変なことになる。ある時は持ち上げられる。ドクター・ルークは素晴らしい。ある時はもう天から地獄に落とされます。この落差。わかります？手のひら返したように人は変わる。僕は全然変わってません。誰が変わるわけ？その人の心です。その人が何か言えば言うほど自分の中にあるものを言っちゃってるわけよ。ね、自分の心に映ってるものを言ってるだけなんです。で、我々は、だからそういうものに対していちいち論じ争う必要ない。言わしておけばいいんです。言わしておけばいい。ただ我々は、ね、何を言いたいかと言いますと、人が判断する、あるいはお互いを判断するときに、物差しとして何を使ってます？自分を使ってる。だから自分にとって優しい人、自分にとって益になる人、自分を顧みてくれる人、素晴らしい。自分に対して冷たい人、自分に対して何もやってくれない人、自分に対して優しくない人、嫌だ。その人が本当にどうしようもない人間かどうかっていうことは一切関係ないんです。私にとってどうかな。 だから私にとって親切であればですね、なんかわけのわからないおじさんが出てきましたね、あの東村山どこでなんかねえ、あの人たちなんかもう喜んじゃってるんでしょ、あの若い女の子たちね。あれどうなってるわけ、自分にとってよくしてくれてるんですよ、やっぱしあのおじさんはね。そうするともうここにいたい、戻りたくない。昔はほらなんだっけ、あのイエスの箱舟とかっていうなんかあったじゃないですかね。で今あの向こうでなんかキャバレーかなんかを経営してね、自分たちで今やってるそうです。で、あの、まあ、割とああいうね、面白い現象がこう、ポッポッと起きてくるんですけれども、何を彼らは求めているか。自分を受け入れ、自分を温め、自分を顧みてくれる人であれば、最高なんです。その人がどうかっていうこととは一切関係がない。わかります?自分にとってどうか。これがセルフオブセッションの時代です。で、今の日本、見てみればわかりますが、全部私の世界でしょ、ね、全部が私というものから出発し、私というものにゴールを置いている。で、それはイエス様自身がですね、もう語っておられます。ピリピの2の21を見てください。ピリピの2の21に、こう書いてあります。現代ね、現代はどういう時代かと言いますと、誰も皆自分自身のことを求めるだけで、キリストイエスのことを求めてはいない。ね。その前を見ると、文脈見ると、テモテ。ね、テモテのように、私と同じ心になって、真実にあなた方のことを心配している者は他に誰もいない。ね。で、他の人は皆自分のことを求めるだけで、イエス・キリストのことを求めていない。しかし、テモテの立派な働きぶりはあなた方の知っているところですと。まあ、こういう文脈で語っているんです。ですが、今の時代というのはまさにこの一言、誰も皆自分自身のことを求めるだけなんだ。ね。一見キリストを求めているようですが、実は自分の満足のため、自分の何かのために求めている。で、ここのところが非常に巧妙にすり替わってしまっているんです。そして、主は、こう言ってますね。ルカの18の8を見てください。ルカの18の8で、主はこう言われています。皆さんね、これからね、日本がね、リバイバルしてね、もう皆さんね、あちこちで聖会が開かれて、主よハレルヤってやってる、そういう状況が展開すると思います?終わりの時代ってそういう時代になるんだと思います?ね、人口の5割、6割がクリスチャンになって、ね、みんな主を褒めたえる、これがリバイバルだ、みたいなね。そして、甲子園球場とか、東京ドーム借り切ってわーっとやるのがリバイバル?それは主の栄光?主は何て言ってます?主はこう言ってます。ルカ18の8。あなた方に言いますが、神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださる。しかし、人の子が来たとき、果たして地上に信仰が見られるでしょうか?あ、イエス様、なんて不信仰なんですか?これイエスの言葉です。これから教会はどうなります?いつも言ってますね。震われます。震われます。いいですか?目に見えるいいもの、目に訴えるもの、目に見えるきらびやかなもの、人が褒めたたえるものに多くのクリスチャンは皆そちらへ吸い寄せられる。そして本当に御言葉にとどまる、ね、イエスの皆にのみとどまっているクリスチャンはどうなります?わずかです。フィラデルフィアの教会に対して主は言いましたよね。あなた方には力が少ししかない。少ししかない。しかし、あなた方は私の名を否まず、私の言葉を否まなかった。わかります?大きくなって、見かけ上十字架を掲げ、イエス・キリストの皆を言うかもしれんけども、しかし、その動機がどこにあるか、自分にあるんであれば、これは主を否んでるんですよ。わかります?まず自分を先に持ってきて、自分の必要の満たしのため、自分の何かのために主を崇めようという、このトリック、罠に落ちるんです。我々は、いいですか?極端なこと言います。満足なくても、一切癒しもない、必要の満たしもない、ね、何もない、 だけど礼拝する。一切見返りなくて、満たされない、油塗り向けない、何もない、でも礼拝する。これが礼拝です。わかります？自分が何か満たされて癒されてね、必要が潤される、だから賛美する。でもなかったら賛美しない。こんなのはご都合主義です。どこに基準があります？自分です。わかります？自分が満たされ、自分が潤されれば賛美できなければしない。 No、 我々がどうかということとは一切関係がないんですよ。神は、神はただそれゆえに褒めたたえるべきお方なんです。ここのところが前後が逆になっちゃうね。で今ね、自分自分ということでね求めている。そうするとね、パウルはどう言ってるか、第2コリント6の12を見てください。いろんなことをですね、自分で計らい、自分で、頑張り満たしということをですねやっていますと、こうなります。6の12、第2コリント6の12、あなた方は私たちの中で制約を受けているのではなく、自分の心で自分を窮屈にしている。わかります？皆さんね、主は我々に対して何て言いましたっけ？あなた方は自由だって言ったんです。そうでしょ？人の子があなた方を自由にするのであれば、あなた方は本当に自由なものとなると言ってる。真理を知るならば、あなた方は自由になると言っている。それでパウロも、あなた方はもうすでに自由とされたと言っている。だから二度と奴隷の首輝きにつながれてはならないと言っている。私たちが得た霊は、恐れを抱かせる奴隷の霊ではなく、アバ父よと叫ぶ神の子の霊である。私たちは自由を得るために召されたって書いてあるでしょ。じゃあ私は不自由、誰が不自由にしてます？自分です。書いてありますね、あなた方は私たちの中で制約を受けているのではなく、自分の心で自分を窮屈にしている。多くの病んでいる人、ね、傷ついているという人、その人たちはなぜその自由を経験できません？自分で自分を窮屈にしてるんです。わかります？もっと言うと、心の置き所、求める対象を間違っているわけ。ね、私たちは自分の状態がどうであるかによらず、主は私たちに何をくださいました？自由の霊をくださった。あなた方は自由だ言ってるんだから、イエスが。ならば我々はアーメンと。でもまだここに傷があって、まだここに束縛があって、何これは？偽りです。でしょ？主が言っているのに、でも何これは？主の御言葉を否んでるでしょ。だから自由を享受できない。そこに自分があるわけよ。生きてるの。そしてね、病気の人、心を病んでる人っていうのはものすごく自分が強いです。もう自分のことだけですよ。はっきり言って。ね。でも自分から見てどうかっていうのが全てなの、あの人たちにとっては。我々はそういうね、まあそういう人たちと争う必要ないです。ね。言いたいことは言わしておけばいい。自分の病気をあらわにしてしまってるだけ。我々はね、その人の、いいですか、何かによって、自由だったり不自由だったりするんじゃないの。私が苦しんでるのはこの亭主のせいだ、この息子のせいだこの会社の上司のせいだ。 No、 私たちはどこにいても自由だと書いてある。えね、書いてあるでしょ。自分で自分を窮屈にしている。だからあなた方はね、パウロ言ってます。パウロは厳しく言うんですね。だけどパウルは、私は自分の子供に対するように言う。それに報いて、ね、あなた方の方でも心を広くしてください。心を広くするってのはどういうこと？昔いたんですね、あの、京都の方かなんかに、修学旅行にいるとね、あの、高田光院さんっていう有名な方がいて、で、あの人のメッセージっていうのはワンパターンなんです。ね、心を広く、もっと広く、これだけ。心を広く、どういうふうにすればいいわけ？ 我々心を広くすると、広くできます？心を広くできない。心を広くしろ、どういうこと？簡単です。自分から離れるということです。ね、価値基準を自分に置かないということです。そしてその自分から目を離すというね、この自分というものをこう、ね、捨ておく。こういう時間が獲得されれば、そこには誰が働いてくれてるわけ？神です。キリストです。だから我々が手を離して、私たちが自分から離れれば離れるほど、神が顧みてくださる。だからペテロは言ってるでしょ、あなた方の煩いを一切神に委ねようと。神が煩ってくれるって言ってるのよ。皆さんのために神が思い煩っているんです。なのにその方をほっぽらかして自分で思い煩ってどうするわけ？その方を無視してますね。そうでしょ？我々はその方に委ね、明け渡す。ただ心は自由になっていく。本当に御言葉通りに私たちは自分で自分を狭めることなく手を離せば楽になるんですよ。ね。で、今ですね、例えばね、まあ、ちょっと難しい話はここでは、しないでおきますが、世の中を見てね、今回、ホリエモンさんっていうのが、象徴でしたけれども、勝ち組負け組。これ私もここでも何度も言ってるでしょ？これからは二分化社会になっていくっていうことね。で、自己責任が問われる時代だって言ってますね。で、そういう世の中、もちろん我々自己責任が必要ですけども、勝ち組であれば全てが OK。ね、負け組はもうおしまいみたいな、こういう価値観の世の中っていうのは、正常？違うでしょ？ところがその勝ち組のトップがこけてるわけですから。ね、あれは神の手なんです。いいですか？ああいうね、俺は勝ち組、人の心なんていうのは金で買える、金があれば女はいくらでもついてくる、ああいうことを言っている人が世の中でああいうふうにやってていいの？よくない。私は祈ったって言ったでしょ、先週。ね、神の手があったんですよ。我々は何を目指すかっていうと、ね、ロマ書には弱いものを、強いものは、ね、弱いものの弱さを担えって言ってるわけよ。お互いに担えって言ってるわけ。ね。それが一切ないわけ。そして俺は勝ち組だ。お前らはもうおしまい。こういう世の中っていうのは決して神の御心に反する。で、この二分化社会、それからまたですね、このアメリカの方を見てもらいますと、知ってます？アメリカの方にはですね、メガチャーチっていうのがあるのね。で、これ私も最近ちょっと調べて、びっくり仰天したんですが、3万人とかね、そういういわゆる会員数を持っている教会がある。で、そこはね、ショッピングセンターからですね、プールからね、それから、映画館だなんだかんだ全部揃ってるわけ。だ、そこに行けばですね、全部が満たされてくるわけ。わかります？で、今日本でもね、どういうことが起きているかと言いますと、商店、昔の商店街がどんどん没落してるでしょ。ね、おじさんおばさんがやっていたような草履屋さんだとかなんとか屋さんっていうのはどんどん店じまいしてどうなってます？郊外にでっかいショッピングセンターがあって、車でみんなわーっと行ってそこに行けば安く全部手に入るというものがありますよね。それによって今その昔ながらのコミュニティというのが全部壊れているわけですよ。そうでしょ？私の田舎もそうです。もう、昔繁栄したね、中央通りなんてのはもう今やもう目も当てられんような状況。そしてバイパスの方はものすごくもうギンギンに栄えている。これがアメリカの例です。そしてアメリカっていうのは何をやってるかと言いますと、大きいことはいいことだ。ね。そしてパワーで相手をねじ伏せるでしょ？例えばブッシュがイラク戦争を始めた時、結局情報は全て嘘だったって今回認めましたね。その嘘の情報でやられた方はたまらん。もちろんフセインはとんでもないことやってたんですが、しかしあれは国の主権を犯してるんですよ。それをパワーで持ってやってる。だから未だにアメリカはそれで苦しみますよね。これからもアメリカは苦しみ続けます。あのアメリカがやっている例というのは何かね、メガチャーチの例と同じなんです。それから二分化社会、ね、二分化社会を生み出す例と同じなんです。で、これをですね、エペソを見てください。エペソ書のですね、二章、 二章の一節から見ていただきますと、新改訳では、エペソ書のね、二章の一節からね、こう書いてありますね。あなた方は自分の罪かと罪との中に死んでいたものであり、その頃は、それらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながらの身怒りを受けるべき子らでした。しかし、憐れみに、豊かな神はというふうに続くわけです。で、ここに、この世の流れに従い空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らに働いている霊と書いてあります。これをギリシャ語ではアイオーンと言うんです。アイオーンで、この岩波訳を見ますとですね、こう書いてあります。さてあなた方は、あなた方の犯した諸々の過ちや罪で死んでおり、それらの中にあってあなた方は、かつてはこの世界のアイオーンに従って天空という権勢領域の支配者、これをアルコーンと言いますが、アルコーンに従って、すなわち不従順の子らのうちに今でも働いている霊に従って歩んでいた。そして肉の欲だけを満たそうと思っていた。このアイオーンというのが一つのキーワードなんです。で、この空中にはですね、霊的な存在があるというのは皆さん認めます?ね。で、これに一つはこのアイオン。それからですね、コロサイなんかでは、この世の幼稚な教えって書いてあるんですが、あれはこの世の霊。ね。その霊が生み出す教えなんです。それをストイケイアっていうわけ。この霊が満ちてるんです、ここに。ね。それがいつ、この空中に、あるようになったかと言いますと、創世記を見てほしいんですが、これは私のバイブルカレッジのですね、真理の探求、あるいはバイブル、スピリチュアルバイブルリーディングコースで言ってるんですけども、創世記の一章でですね、ここ、主は、神は6日で天地を作られました。そしてね、よく見てほしいんですが、第1日目、ね、1日目、光をあれと言った。ね。で、ここで4節見ると、光をよしと見られた。よしという言葉が入っている。で、2日目ちょっと見てください。2日目、ね、大空を作り、大空の下にある水と大空の上にある水を分けられた。つまり大空をですね、上と下の水で分けたんです。その大空を天と名付けられた。こうして夕があり、朝があった。第2日、8節ね。よしって言ってます。三日目見てください。三日目。今度は、乾いたところを表せ。天の下の水は一箇所に集まり、地上を表す。ね。これを、するとそのようになった。そして水の集まったところ海、乾いたところ地。神は見てそれを良しとされた。そして植物を生み出された。ね。植物を生み出された。で、これを良しとされた。十二節。三日目。で、あとね、4日目、5日目、調べてください。みな、よし、よしという言葉が入ってます。で、6日目は、甚だ良かったと書いてある。人間を作った6日目は、甚だ良かったと書いてあります。非常に良かった。よしという言葉が書いてないのがね、この6日のうちの何日目にありました?2日目です。で、その2日目っていうのは、何をしたかと言いますと、宙を分けたんですよ。この空間を作ったんです。分けたんです。上の水と下の水に分けて、この空間を作った。この時に、どこからか、このアイオンとかストイケイアという、この空中の剣を持つ、ね、いろいろな霊がここに存在するようになってるんです。だからその霊は、私たちの思いの中にいろんなものをちょいっとこう巻くわけ。それを持って思想を作っていきます。例えば共産主義のマルクス、あれは使徒行伝の中で皆が持ち物を共有していたという、あそこを読んで共産主義を生み出したんですよ。共産主義で、共産主義の、ね、運命は80年経って分かりましたけれども、 今このアイオン、これは時代を支配する霊ですね。今日もあの田原さんの番組でやってましたけども、現代は虚しい時代である、虚の時代であるね。あのホリエモンに代表されるように実質がなく見かけだけ膨らんでいる虚の時代であるね。で、人間が人間を見失ってる時代であると、みんな評論家がそう言ってるので、今時代の流れがぐわーっと押し寄せてる感じします。皆さん、自己責任だぞね。富むやつはどんどん富み、ダメになるやつはどんどんダメになり、二分化社会になっていくぞ。この社会をね、生き延びなきゃいけないんだぞっていう、そういう圧迫感受けませんか？受けるでしょ。こういう流れがうわーっと来る。これは誰が演出してます？この空中の権威を持つ時代の霊です。時代の霊です。アイオーンと言います。このアイオーンが今行っているのが、ね、二分化社会であり、メガチャージであり、また郊外のショッピングセンターである。そしてアメリカのあの強引さね、せっかく吉野家で牛丼食えるかなと思ったら、何あれ、骨付きのね、背骨付きのノーノート持ってきてるでしょ。そしてブッシュのあの演説聞きました？観察でやったのね、アメリカの牛肉は安全であることを納得してもらえ、お前が正せって言ってるのよ。ここの牛ぐらいうまいものはないぞと言ってね、その現地行ってご機嫌取ってるわけでしょ。やればいいじゃない、ルールに従って。やらない。それで我々に食えと。日本人はもっと市場開放しろって言って、何やってます？ご利用ししてるんですよ。あの霊。今アメリカが撒いている霊はこのアイオーンの霊です。そして、いわゆるメガチャーチを作り、メガチャーチのポイントは何か。人のニーズを全部そこで満たすことです。だから多くの人はね、なぜそういうものに群がってきます？2万人、3万人のところになんで集まってきます？神を拝するために来てるわけ？違うんです。自分のニーズを満たすために来てるんですよ。よらば大樹の影です。ですから昔のね、ある方が分析して、非常に私はそれによってですね、目が開かれたんですけれども、その昔のですね、いわゆるクルセードね、これは個々の地域教会、が集まってクルセードを開き、そこで救われたね、身は、また地域教会にどんどん委ねられていったの。ところが今違う。でっかいやつが網かけてみんな持ってくわけよ。そして小さいのなんかはもうね、潰れてしまえ。わかります？これがアメリカのメガチャーチです。私は前からあのメガチャーチに対しては警鐘を鳴らしてたわけ。ね。で、そのメガチャーチと二分化社会っていうのが一つの同じ例によって動かされているんだ。これは大きなね、啓示なんですよ。この霊が今日本の中にもどんどん吹き枯れているんです。そして力でねじ伏せ、金でねじ伏せ、金で人の心を買いという、これをやっている。そして法律に触れなければね、いいじゃないかと、悪いことやっても。時間外取引やってもいいじゃないかと、あのルールがないんだから、ルール書いとけよ。こういう割り。わかりますか？このね、開き直り。そして、全部、その、ルールがない時には、ホリエモンさん言ってるね。そこでは、俺が神になれる。わかります？あの霊の根底にあるものって何？この時代の霊、このアイオンの霊、ね、巨大なものほどいいパワーこそ全てである。これは何の霊？サタンです。サタンはアダムとエバをどのように誘惑しましたっけ？あなた方は、神になれる。我々は神になりたいんですよ。自分の思うがままに全てをコントロールしたいんです。ね。50億円するジェット機で、個人ジェット機で飛んで、ね。タレントと南の島で焼肉パーティーやって、自由気ままにやりたい。これが人間の肉です。ですがその肉に使える、それを煽る霊がある。そして我々の肉がそれにですね、応えて乗っけられていく。そして煽られているんです。煽られているんです。ですが主は主権者です。だから神はそういう霊を必ず裁きます。でしょ？あの、ホリエモンさんもそうですし、ね、姉派建築士もそうですが、ああいう見かけだけを膨らます。この中いませんね。大丈夫ですね。あの、街頭のマンションに住んでおられる方。大丈夫ですね。見かけだけはすごいでしょ。エントランスは大理石。ね。だけど土台がどうなってるわけ？手抜き。 設計が全部間違ってる。これがアイオーンの霊です。見かけ。サタンの誘惑方法って何でしたっけ？肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢。これを煽る。これに我々は、うわーってなって、3万人の教会ってうわーってみんなでやったら素晴らしい神の栄光だ。イエスはあれをご自分の栄光だと思ってます？かたや、ね、6人のそぼそぼっとした集会やってる人たちもいる。ね、親子4人で、いいですか？月収が15万。手取り15万で親子4人で暮らして6人の牧会する。そういう人たちがいる。こういうね、こういう小さなところでむしろ純度を保っている、これが神の栄光じゃないですか。うわーっとでかいものでみんな幻惑されてすげーってなってね、そこにいればなんか自分がねこう膨らんでしまうわけよ。粉飾決算で自分がなんか偉くなったような気になるんです。そこでわーっとやれば自分が霊的になったような気になる。これがメガチャージの根底にある霊です。何を煽ります？私たちの肉です。肉を喜ばす。ですからご機嫌取りのメッセージね、ご機嫌取りのいろんなミニストリー全部あれは何？肉に仕えている。 I own purpose driven。 嘘です。私の、ね、同じイギリスの教会のマックスとシーラ、岩内にいた。わざわざ岩内です。あんな田舎町に入っていった。で、そこでね、数名の姉妹が得られたわけですが、で、ポーランドへ行ってまたイギリス帰ったんですけど、彼らのミニストリーのロゴマークがね、Learning to be led by the Spirit。御霊によって導かれることを学べ。Not purpose driven。パーパスドリブンでない。どこに書いてあります？パーパスドリブンなんていうのは。見かけ、聖書の言葉使ってますよ。五つの人生を導くなんとかと。ね。聖書ではないと言ってます。パーパスドリブンなんてどこに書いてある？聖書に言ってるのは、御霊に導かれようです。そうすればあなた方のうちに律法が全うされ、あなた方は、ね、神の御心を満たす。何によって我々は導かれるわけ？御霊です。パーパスドリブンっていうのはメガチャージのルーツです。非常にその巧妙なですね、ルーツがある。ね、それ私のホームページで論じてます。ハードコアディスカッションのところでね、セッションのところで。ちょっとややこしいですから。我々はそういう目に訴え、我々の肉を煽るような時代の霊と、今私たちは直面しているんですよ。直面している。そしてこれからね、現代の使徒預言者らによる宗教改革とか言って始まる。そして神は終わりの時代の幻を注ぎ、油注ぎをして、これからはね、ペテロやらね、ヨハネの時代なんか比べ物にならないような栄光の時代を迎えるんだ。神はまたね、そういう技をなす。新しくその教会の土台を据えると言ってる。本当？教会の土台っていうのはもう据えられている。何ですか？キリストです。これからそのような派手なパフォーマンス、目に見える主がこう言われるとか、現代の人だ、預言者だ、これが皆さんを煽りに来ます。そして素晴らしいそのメガチャーチかなんかでですね、属していれば全部の必要が満たされる。何もしなくていいんですよ。店先行ってちょいとつまんで、ね、カウンター行ってお金払えばみんな得られる。これがメガチャーチです。私たちはそういうところに生きるわけ。全部、人が帰り道、全部自分が、人がね、作った舞台装置の中で、何不自由なく暮らすわけ？違う。そういう目に見えるもの、ね、こういうものによって我々は振り回されるんではないんです。私たちは何でしたっけ？祭司です。祭司の霊というのはどういう霊でしょうか？ね、ちょっとここに、リストしておきました。まず、第一手元の2の1を見てください。我々が何を目指しているのか。自分がね、ハッピーに生きる。自分が恵まれて生きることが全ての動機の、第一手元2の1、こう書いてあります。 そこでまず、はじめにこのことを進める。すべての人のために、すべての人のために、また王とすべての高い地位にある人のために、願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにせよ。それは私たちが経験にまた威厳を持って平安で静かな一生を過ごすためである。そうすることが救い主である神の御前において良いことであり、喜ばれることである。そして、すべての人が救われて真理を知るようになることを神は望んでいる。我々祭司の役目の一番は何でしたっけ？これからね、来週以降また出エジプト記に従って見ていきますが、祭司の務めって何？民の罪を神の前で処理するんでしょ？そして、神に取り出しをするんでしょ？その時に自分のことを先にやるんではなくて、民のね、もちろんその自分に血を振りかけなければ、役割果たせませんよ。罪がありますからね。しかしその時に、まず民の罪のため、そして自分の罪のために、この犠牲の動物をほふるわけでしょ。だから、祭司の務めっていうのは、一番初めに何が必要ですか？取りなしです。で、神と人の間を取り持つ役割が祭司です。そうですね。この祭司の働きの霊、何を優先するわけ？自分のニーズを満たすこと。自分の必要を満たすこと。これは二の次なんですよ。先にまず全ての人のために取りなさい。これが祭司の霊です。ピリピ2の3から4を見てください。ピリピ書2の3から4を見てください。こう書いてあります。ピリピ2の3から4を見ますと、2節から見ますとですね、私の喜びが満たされるように、あなた方は一致を保ち、まあ、これは一つと言った方がいいんですが、一つを保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてください。もしこの時に自分の何かを言ったらどうなります？一つになれます？なれない。そして何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分より優れたものと思え、自分のことではなく他の人のことも顧みよ。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちに見られるものである。自分自分自分、私私私。No。人の、ね、ことを顧みよ。そのような心構えでおれと書いてある。祭司ってそうでしょ？自分のことももちろんやんなきゃダメですよ。いいですね。たくあんで、ね、なんかこう、ね、武士は食わねえぞということを言ってんじゃないんですよ。そんなもの誇ったってしょうがない。我々は満ち足りるべきです、あらゆる面で。ね。それは神が満たしてくれるんだから、まあ自分のことは置いといて、まず人のことに注げるわけよ。そして、実は人のことに心配ってると、人々はどうなるわけ？押し入れ、ゆすり入れして、これでもか、これでもかと与えてくれると書いてあるわけ。自分をまず得ようとしたらそれは得られません。ね。まず与えよう、捧げよう。そうすれば人々は押し入れ、ゆすり入れしてくる。自分も満たされるんです。マタイ 5-24。マタイ福音書 5-24。これですね、祭壇の上に供え物を捧げようとしているとき、もし兄弟に恨まれていることを思い出したならば、供え物は置いといて、ね、祭壇の前に置いたままにして、出て行って、まず、和解をせよ。和解をせよ。ね、これも祭司の務めです。自分を下ろす。ね、もし自分のメンツそこで保って自分の主張したら、和解は絶対に無理です。和解っていうのはまず自分が降りないと無理です。和解に預かれ。第二コリント5の18から20。第二コリント5の18から20。 誰でもキリストにあるなら全ての人は新しくなった。ね、古いものは過ぎ去って全てが新しくなった。これらのことは全て神から出ている。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださった。私たちに何が委ねられます？あと19節で見ますと、神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで和解の言葉を私たちに委ねられた。だからあなた方も和解を受け入れてくれと懇願している。私たちは20節キリストの施設なのだ。使わされたものである。大使なの。何をもたらすわけ？和解です。だからこのね、祭司の霊というのは取りなしの霊、和解の霊、そして神へと導く霊です。自分へと導くんじゃないですよ。私のところへ来れば全部面倒見てやる、ね、メガチャージに属すれば全部が満たされる、ハッピーな幸せになる、人生を送れる。違う。むしろ人が集まらないところへ行くべきですね。そこで数人で家庭集会でもね、始めたらいいんです。それこそ神の栄光です。神にとってメガチャーチで3万人がわーっとやってるのと、自己中心でやってるのと、本当にそこに注ぎ出しているね、数人の家庭集会がある。どっちが栄光ですか？どっちが栄光ですか？動機がどこにあるかです。自分の何か求めてわーっとやるの？見かけだけはすごい。だけどこれは粉飾決算です。そうでしょ。自分が先なんだから。でこのね、祭司の霊に預かる。礼拝も同じ。礼拝もこれは前回ちょっときつく言ったんですが、皆さんを、信頼してるから、きつく言うことができるんですけどね。他人だったら言えませんから。礼拝、自己満足ではセルフ。我々ね、このね、自分っていうのが究極的な神と私の間に妨げとなるのは究極的に何？私です。人じゃないですよ。人が私の足引っ張る、人のね、邪魔する、ノーノーノー。自分です、自分。自分がセルフが主の臨在において、キリストと最も私を隔ててしまうもの。誰？私です。私です。このセルフというものを処理してもらう。これが私たちね、地上の人生でずっと続くんです。もちろん我々古い人は十字架につけられました。肉は十字架につけてしまいました。これは客観的な真理です。じゃあ自分の経験にそれがどのくらいになるかというと、まあ、5%、10% かもしれない。日頃も我々何を思ってます？私、私。あのこと、このこと、私の仕事、私のね、何か、結婚、子供のこと、私の人間関係、私、私、私、私。私オブセッション。セルフオブセッション。全部私で満ちてる。だから礼拝も私のゆえに捧げるんではない。私が何も得られなくても礼拝すべきです。ウォッチマンにはね、こう言ってるんですね。もちろん決してありえませんよ。家庭法の話ですが、もしキリストが私を地獄に導くならば行くべきだ。わかります？私たちはね、天国行きの切符もらっても天国に行けるから自由だ自由だ、そういうこと言ってんじゃない。もし主が我々を地獄に導くならば主と共に行くべきだ。何も得られないんですよ。そこにあるのは燃える火でもって苦しみだけ。しかしそこに主がいるならばそこに行くべきだ。我々が自分の何かを一切得られなくても主だけを拝する。わかります？礼拝というのはね、見かけじゃない。素晴らしいウォーシップがあってですね、素晴らしい音楽があってね、そんなのは全然本質ではないんです。一切そんなものないところ。例えば無人島へね、二人または三人で無人島へ行ったとします。そこに一冊の聖書だけがありました。そこでね、どういう礼拝を捧げます？楽器も何もないですよ。ね、身につけてるものは何もない。どういう礼拝を捧げます？立派な音楽あります？壮麗なね、礼拝堂があります？ないんです。 何もないですが、そこで礼拝ができるべきなんです。わかります？私たちはそういうね、ワーシップリーダーがいてね、そして何かね、メッセンジャーがいて、そういうことをやって、それで我々は礼拝に預かるんではない。何もなくても礼拝すべきです。なぜ？神が礼拝を受けるにふさわしい方だからです。私がどうであれ、神がそうだから礼拝する、拝する、これが我々の礼拝です。私たちね、一からね、再出発がいる。自分が満足しに来ているか、本当に神が神であるゆえに拝するか、この動機が問われてるんですよ。問われてる。もし自分のこと、自分の何かだけやるならば、よほど千人教会、三千人教会、メガチャーチ行った方がいいです。私たちはそういうところとなぜ関わりを持ちたくないか。私たちはね、そういう目に見えるものではなく、どこに動機を置いて集まるか、これが問われてるわけ。いいじゃないですか、もう踊り踊りたい人はやらしとけばいい、ね、リバイバルリバイバルってやりたい人はやらしとけばいい。そういう流行、このアイオンに乗らない人たちがいたっていいじゃないですか。いいでしょ。全然そんなものと関わりがない、素朴に純朴に、ただキリストだけでいいじゃないですか。名前出す必要全然ないですよ。あんなとこ名前出すとろくなことはないっていうことを経験しました、私は。新聞に名前出たり写真出たりさ、ろくなことはないですよ。我々がやるべきことは何？むしろ自分はね、表に出ないんです。私たちはむしろ隠れている。その中でね、キリストをどうしてるわけ？拝する、服する、従う、明け渡す、それだけでいいんですよ。だ、その時何かが自動的に流れるわけ。別のところと違う何かが流れるんです。これを前に言いましたね、クオリアだって言いましたね。その人に漂っている雰囲気が流れるね。だから私たちはそういうね、流行ってそういうものでね、教会でかくして影響力でかくする。No。 あの、パーパスドリブンってのは相当今流行ってるみたいね。私の知ってる人たちも一生懸命やってね、はめられる、はめられる。ね、お互いに小さなグループでもって、全部なんか自分の問題をね、分かち合ったり、どうのこうのして、パーパスドリブンだ、パーパスドリブンだとお互いにやり合う。我々、その中に、キリストどこ行っちゃってます？私たちはパーパスドリブンじゃない、キリストドリブンです。ね？そして私たちは、いいですか？ 2,3 人が私の名によって集まるところ。誰の名によって集まるわけ？もし皆さんが私のメッセージを聞きに来たら、これはやめるって言いましたね、私前回。これを、もし皆さんが動機にしてくるならば、ここは直ちに畳むと言いました。無意味だ。我々が何を求めてるんでしたっけ？キリストでしょ？二人または三人が誰の名によって集まるわけ？ドクタールークの名前？誰々先生の教会？あの先生の教会ってよく言うでしょ？嘘です。教会は誰のもの？キリストでしょ？だから何の名のもとに集まるか、誰の名のもとに集まるわけ？キリストです。その時には、その二三人の中に私もいるって言ってるわけ。ここに戻らなきゃダメです。ね？誰の名前のもとに集まってます？だからいいですか、皆さんね、ご自分の家庭でね、働き始められるんですよね。なんか進学校行って資格いらない、資格は何て書いてある？神からと書いてある。そして 2,3 人がそこに誰の名によって集まるわけ？主の名です。ただそこに主はおられると言っているんでしょ。ならみんながそこで主よーとこうやってね、主に向かえば、そこに何かが起きます、現れます。体の現れがそこにあるようになるんです。だからどこへ属するか、あそこへ属するか、そういう問題ではない。誰の先生のもとへ行くか、誰のミニストリーに服するか、違う。私たちは誰に服するわけ？キリスト。名前もキリストの名のもとに集まるんです。もし人の何かを当てにしたら、それはもう直ちにやめた方がいいんです。キリストの名前。これがね、イロハのイです。原点です。で、私たちはね、選択の基準、いろんな選択をね、するときにね、どういうふうにするか。得すること、儲けること、 崇められること、褒めたたえられること、ね、チヤホヤされること、やめた方がいい。ろくなことにならないですよ、このキリスト教会、日本キリスト教会でね、ほやほやほやなんてされて、もうとんでもないとんでもない、自分の人生とか飛んでちゃいますよ。いいですか。我々はそういうものね、そういうね、要するに、粉飾決算に預かるんではなく、地面に足をね、足をきちんとつけて、日常の生活を、当たり前の生活をコツコツと送ればいいんです、普通のおじさんおばさんとして。ただそこにキリストがおられる。で、何かを選択する場合、低くされること、あざけられること、クズのようにされること、小さいこと、貧しいこと、人目を引かないことを求めた方が守られます。パウロは何て言ってます？第一コリント4の13見てください。パウロはこの新約聖書のですね、3分の2を書いたんですよ。そしてあの当時としては最もね、すごい働きをしたんです。ところがパウロは何て言ってます？第一コリント4の13。こう書いてあります。私たちはね、今に至るまでね、飢え渇き。で、10節から見るとね、その前から見ると、この世のね、見せ物になってるって書いてある。9節ね。で、10節では、愚かなもの、キリストのために愚かなものになっている。で、私たちは癒しめられている。今に至るまで11節、飢え渇き、着るものもなく、虐待され落ち着く先もない。また私は自苦労して自分の手で働いている。恥ずけしめられる時にも祝福し、迫害される時にも耐え忍び、罵られる時には慰めの言葉をかける。今でも私たちは、なんて書いてあります？この世の塵、この世の塵、あらゆるもののカスだ。ええね。我々は何？見せ物にされ、あざけられ、罵られ、何とされてるの？クズのようにされ、カスだって書いてある。これがパウロの認識なんです。今ね、カウンセリングでね、セルフイメージを高めましょうと。あなたは神にあって、高価で尊い、もっとあなたは素晴らしいものと自分を思うべきだ。パウロは何て言ってます？私はカスだ、クズだ、言ってる。わお。ドクター・ルーク過激だって人いるんですけど、私じゃないよ。御言葉に書いてあるの。カスだ、クズのように見なされている。私が降格のあなた方を恥ずかしめるためではなく、愛する私の子供として諭すためだと言っている。我々ね、どういうスタンスでいるべき？有名になって褒めたたえられて、模範的教会としてあちこちから見学者が来てね、ここで学んだことをあちこちに広めて、大いなるリバイバルのために用いられね、その先頭に立って私が立っていく、こういうものを求めるわけ。ピエロです、ピエロです。こんなのは、私たちはどうするわけ？カスです、クズです。言い換えると、人の評判とか評価なんてものはそんなものだということです。神は何をね、尊んでくれるわけ？カスです、クズです。神はそちらの方に目を注いでくれる。わかります？自分はダメだと思うものは幸いですよ。自分は弱いと思うものは幸いだ。主は言ってるでしょ、今嘆いているものは幸いだ。慰めを受ける。ね、弱いものは幸いだ。ね、自分のイメージが低くて自分はどうしようもないと思っているものは幸いだって言ってる。これが神の目から見た価値観です。第二コリント六章を見てください。第二コリントの六章。ね、六の十、六から十。我々はね、祭司としてね、さっき言ったように、和解の務めを預かるね、その使者として、大使として、まあここに置かれているわけですね。クズのようにされる、カスのように扱われるね。それでパウルはそれをむしろね、喜んでいたね。セルフイメージ高めようなんて頑張ってごらんなさい。大変だよ。自分は素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい、素晴らしいって言えばいいほど、あれなんかそうじゃないな。どうもちゃう、嘘言ってるな、思わない？カウンセリングってそういうことやるんだよ。自分でないものを自分に植え付けようとする。 我々は底辺に落ちるべきです。そしたらそれ以上落ちない。みんなこの辺にチューブラリンにいるから不安になるんですよ。これね、株やればわかります。このチューブラリンの値段のところにいるとね、落ちるんじゃないか、上がるんじゃないかって心がね、あっとこうなってくるわけ。ドーンと落ちたものを買っとけば安心です。我々の株はもう落ちるところまで落ちてるんです。ハレルヤ。だからもう落ちない、安全でしょ。わざわざ持ち上げるの、一生懸命株価持ち上げるの、私は素晴らしい後期でだという、私はこうこうセルフイメージ高めましょう、やるの。不安になるよ、どんどん不安になる。パウルはこのね、第二コリント6の6から10でこう言ってます。また純潔と知識ね、寛容親切と精霊と偽りない愛と真理の言葉と神の力とにより、また左右の手に持っている義の武器により、また褒められたりそしられたり悪評を受けたり好評を博したりすることによって、自分を神のしもべとして推薦している。いつも褒められることを求めてます？の、彼は何て言ってます？そしられる、悪評を受けることにおいて、ね、神のしもべとして推薦する。私たちは人を騙すもののように見えても真実だ。救われる、信じれば救われる。そんないい話あるわけないでしょ。信じるだけでない。とんでもない。詐欺だ。と人は言うでしょ。だけど、これは真実です。人に知られないようでも、9節ね。人に知られないようでも、よく知られている。皆さんね、皆さんのことみんな知ってるのよ。神が知ってる。からこの空中の霊たちが知ってるんです。だから皆さんが真理語るとね、必ずアタックが出てきます。何もしないでぼーっとしてる時にはよかったんですけどね、生じか聖書の御言葉に立とうと思うとね、どんどんどんどん身の回りからいろんなのが出てきてね、足引っ張られ。ね、なぜ？喜ばない霊がいるんです。私たちが目覚めること、立つことに対して喜ばない霊がいるわけ。ね。必ずそういうものに出会います。皆さんは知られている。知られている存在。死にそうでも見よ、生きている。死にそうな人います。明日か、明後日か。見よ、生きており。罰せられているようでも殺されない。ね、悲しんでいるようでも喜んでいる。魂には傷受けますよ。だけど内側の霊は喜ぶ。わかります？ああ、来る中に自分のね、魂がね、シュンとしてね、傷受けてるんだけれど、なんか内側が喜んでる。なんなんだこれは。こういう経験をクリスチャンはするんです。ね。むしろ傷つければ、受ければ受けるほど霊は喜びます。わかります？傷受けることを恐れちゃダメですよ。多くの人を富ませ、貧しいようでも多くの人を富ませ。ね、皆さんもしかすると、あの、ホリエモンさんみたいなお金持ってないでしょう。ね、ビル・ゲイツがなんかあの、今回何百億だかをどっかへ寄付したそうですね。皆さんはそういうことできます？何百億寄付できます？できないですね。もうせいぜい、と言って。しかし我々は神の言葉を語るときに人を富ませるんですよ。富ませるんです。本当の意味で富ませるんです。お金どんどん与えたって人は富まないですよ。ね。我々は神の言葉を語るとき、富ませる。何も持たないようでも、すべてのものを持っている。ね。これが私たちです。クズ、カス。人を騙すようでも真実であり。ね。持たないようでも持っている。悲しんでいるようでも喜んでいる。なんと矛盾してる存在なわけ。おいおい、これ多重人格障害じゃない。まあ、クリスチャンの中にやたらとね、人格障害の人多いですけどね。自己愛性人格障害、境界性人格のね、妄想型人格障害。多いんだな、これが。だけど、ね、我々もね、多重人格みたいに。しかしこれがクリスチャンの実際です、皆さん。ますますこの霊と肉、ね、魂と霊が分離されると、この二面性っていうのを経験するわけよ。これが私たちクリスチャンの存在なの。ね、それが祭司です。だから我々が求めるべきものは何？低いもの。あざけられるもの。 評価されないもの、これ求める底辺を歩むべきです。そしたらば守られます、守られます。えめ、上に行ったらもう不安になるだけですよ。人が落とすんじゃないかとかね、落ちこぼれるんじゃない、不安になるばっかりです。でライバルが出てくるとどうしても落としたくなってくるね。我々は底辺にいるべきです。そして私たちは第一コリント4の1、最も重要な意識ね、我々は単なる普通のおじさんおばさんです。いつも言います、何の役にも立ちませんね。だけどパウロは何と言ってます？第一コリント4の1、こういうわけで私たちを、いいですか、キリストのしもべ、また何て書いてあります？神の奥義の管理者だと考えよ。皆さんその意識あります？あの管理人さんね、マンションなんかでも管理人さんっていうのはちゃんと管理者として意識してますね。ですからあのね、入り口出たり入ったりする人を見るわけでしょ。ぼーっとしてられませんね。我々もどういう存在？管理者です。これがエコノミーなんですよ。私たちはこの神の奥義を委ねられている、管理してるんです。この意識持ってます？ただ昨日前回言ったように受けて赤ちゃんのようにギャーギャー言うだけじゃない。私たちは自ら管理を委ねられている。その管理者にとって何が要求されます？2節、管理者には忠実であることが要求される。で、人間から判決を受けることは小さなことだね。我々人間の評判どうのこうのどうでもいいんで、私たちはこの神の奥義の、いいですか、管理権を持っているんです。だから皆さんは自分がそういうものであるという意識持つんですよ。これが本当の私たちのセルフイメージです。いいですね。我々は管理者であり忠実であることが要求される。具体的に言えば御言葉を皆さんは委ねられているんです。皆さんが御言葉を語れば状況は変わる、その人は変わる、その人は富むんですよ、ね、この御言葉を語る大人として、ね、歩む必要があるんです。そうでなければ我々の将来ないって前回言いましたね。私たちはこの管理者であるという意識のもとに立たなかったらば無意味なんです、集まったって、ね、ここのところを確認してください。次回この祭司の任職についてまた出エジプト記に戻って交わりたいと思います。祈りましょう。おお、ジーザス、おお、イエスよ、おお、ジーザス、おお、主を感謝します。私たちにこの御言葉が与えられていることを感謝します。主を、今世の中は時代の霊に押され、パワーとか金とか、主よ、人間が阻害されております。真実なもの、特性のあるもの、そういった神の形として作られた人の最も根源的な価値が今損なわれています。権力を持ち金を持つ者こそ全て、主よ、私たちのそのメンタリティをあなたの御心と調和させることができますように。主よ、私たちは神の祭司として召されたことを感謝します。あなたの奥義を、和解の務め、取りなしの務めを委ねられたことを、委託されていることを感謝いたします。私たちには力がありません。クズのようであり、カスのようであり、そして貧しいもののようであり、死んでいるもののようであり、 人を欺く者のようであり、何も持たない者のようであるかもしれません。しかし私たちにはこの神の奥義が委ねられていることを感謝いたします。世の中が評価しないもの、また現代のキリスト教会ですが、メガチャーチ、パーパスドリブンなどの人に訴えるものへと流れております。主よ、小さなもの、弱いもの、みすぼらしいもの、人の目を引かないものがないがしろにされている状況をあなたがうめいてくださっていることを感じます。まことの私の栄光はどこにあるのか。私は飛んでいたものであったのに、貧しくされ、恥ずかしめを受け、人から唾きをされ、人からなじられ、十字架についた主である。神であったのに、その身分にふさわしいことを望まず、あえて卑しい奴隷の様をとって、イエスよ、感謝いたします。あなたは低くなられた主であることを感謝します。小さくされた主であることを感謝します。人の目を引かないと書いてあります。誰があなたを見たであろうか。人目を引かず、また人が褒めたたえるような姿もなかったと書いてあります。人から拒絶され、人からあざけられることがあなたの全てであったことを感謝します。それは私のためであったことを感謝します。主よ、この原点に戻ることができますように。私たちのあらゆる苦しみを負われ、主よ、私たちの嘆きを負われ、私たちの痛みを担ってくださった主であることを感謝いたします。この原点に戻ることができますように。主よ、あなたは真実であるゆえに、私が何も求めない先からこの救いを用意してくださったことを感謝します。神よ、人が何者なのでこれほどに心に留めてくださるのでしょうか。主よ、私たちが何をしたゆえにあなたはこれほどに顧みてくださるのでありましょうか。主よ、おお、ジーザス。しかし私たちはこの人間の目に訴えるもの、肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢、派手なもの、これらのものに振り回されることを許してください。いろいろな教えの風に振り回され、あちこちさまよってきたことを許してください。あなたがいたことを忘れておったことを許してください。二人または三人が私の名によって集まるところには私もいると言ってくださっていることを感謝します。人の目から見たら惨めでありましょう。何の魅力もないことでありましょう。しかしそこにキリストがいてくださるというこの約束を感謝します。どうぞこの原点に戻ることができますように。そして私たちが祭司の霊を持つことができますように。この時代の哀音が吹き回る今の世において、主よ、小さなものは吹き飛ばされそうであります。主よ、あってもなくても良さそうであります。我々はクズでありカスであります。しかし主よ、あなたの目には大いなるものとしてあなたが養い守ってくださることを感謝いたします。自分には何もできないと思うものは幸いである。自分はどうしようもないものであると思うものは幸いである。何もできず、何も影響力なく死んだもののようであるものは幸いである。今うめいているもの、今悲しんでいるものは幸いである。主が慰めとなり、主の慰めがあなたを満たすからである。自分の必要を満たすことを求め、大きなものに寄りかかるのではなく、主をその小さなものを尊んでくださる主の足元に
伏すことができますように。主よ、罪深い女があなたの足を涙で洗い、髪の毛で拭い、主はあなたの御足のもとに伏していたように、私たちもただあなたの御足のもとにおることができますように、マリアのように、そしてそこであなたの声のみを聞くことができますように、時代の流れに流されることがないように、このキリストのもとにのみとどまり、この方のみを拝するように、たとえ私たちが何を得なくても、主が主であるゆえに主を礼拝することができるように、それが私たちの動機であるように、主を私たちの心を性別し洗練してください。ここにもう一度戻してください。何も持たずに、何も自分にとって得ることなく、ただあなたを拝することができますように。イエスを持つ者は全てを持つ。私たちの全ての生活の必要、全ては主が顧みてくださる、このお言葉に信頼するように、そして普通の生活を淡々と慎み深く、自らの手で働いたものを食べ、主に栄光を期するように、食べるにおいても全て主に栄光を期するように、これが私たちの動機でありますように。主よ、私たちはただあなたのみを求め、あなたのみに従います。小さなものを顧み尊んでくださる主よ、感謝します。クズのようなものを顧みてくださる主よ、感謝いたします。あなたが私たちの全てであることを感謝いたします。祭司の礼に預かるように、主から直接に油を注いでいただくように、その礼に預かるように、貧しいもの、低いもの、あざけられるもの、人から評価されず人の目を止めないものを選ぶように、底辺を歩むように、その祭司の礼に預かるように、神の奥義の管理者としての意識近くに預かるように、どうぞ私たちを自分から解放してください。セルフオブセッションから解放してください。主よ、キリストオブセッションになれますように。主よ、あなたのみを思い続けることができるように。その礼を受けよう。レシーブレシーブレシーブ。おお、祭司として神の義の管理者としての礼を受けよう。またこの世に使わされたその大使としての礼を受けるように、若い取りなし、おお、そして人々を神へともたらすように、その礼に預かるように、おお、キリストの中に見られたこの低い礼に預かるように、小さな礼に預かるように、純粋な霊に預かるように、私たちには力がなくてもキリストがおられることを知るように、その霊に預かるように、レシーブレシーブレシーブレシーブレシーブ、そして主の慰めに預かり、人々を慰めることができるように、ますます主の憐れみを受け、人々を憐れむことができるように、恵みを受け、人々に恵みを分かち合うことができるように、レシーブレシーブ、 Ora sana la mano.
とどまることは幸いであります。もっともそこが安心し安息に満ち満足に満ちる場所であります。主はあなたの持っていたその霊に預からせてください。低くされる、小さくされる、惨めさに預かる、おお、私たちのために自らを割いたこのあなたの御心を感謝します。どうぞ主よ、その霊を私たちが受け経験し、それに従って歩むことができますように。あなたの目に訴えるもの、あなたが尊ぶ歩み方をすることができますように感謝します。